FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やかだ話室でお楽しみください。この爽やかだ話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡県危機管理官の小川秀夫さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、静岡県危機管理官の小川秀夫さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。小川さんは昭和28年のお生まれで、伊東市のご出身です。京都大学法学部をご卒業後、昭和52年静岡県に入庁、熱海財務事務所、県立総合病院、人事課などで勤務、国際技能競技大会準備室長、危機管理官代理兼危機管理部理事などを経て、今年4月危機管理官に就任、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、小川さん、おはようございます。
あ、おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。
はい、とんでもないです。
あの、大変な養殖に疲れているということで、まあ、時間を取るのも大変だったと思いますけれども、大変申し訳ありません。で、あの、今経歴をお聞きしていますと、昭和28年の生まれということで、はい、まあ、個人的なことを言えばちょうど私と20年ということになるんですけれども、ね、はい、私が小川さんが県庁に入られた時が昭和52年ですか、
はい、
その時私は地震対策をやってたということで、
ね、あの、私の大先輩でございますので、
なんとなくやっぱり縁があるんだなって、はい、そんな思いをね、さっきからしているところでありますけれども、はい、で、伊東市のご出身、
はい、そうでございます。
で、伊東で小中高等学校を過ごされて、はい、それで、あの、伊東高校を卒業して京都大学の法学部に入ったということですけれども、はい、何をやろうと思ったんですか。
そうですね、まあ、法学部って言いますと普通、まあ、弁護士っていうような話も当然あるんですけども、自分の場合はですね、まあ、人からちょうど聞かされておった中身というのが、いわゆる、国の政策決定等々に関わるのはですね、実際は政治家っていうふうに目が向きがちなんですけども、そうではなくって、公務員がかなりの部分をやはり政策は作り上げているというお話を聞きました。で、そういう意味ではその時にお話を聞いてですね、公務員というのは面白いんではないかということでございます。ですから、あの、大学へ行く直前はですね、あの、国家公務員を目指そうかっていうふうに思って、実は、あの、大学を選んだ。ですから、それまでは実は、あの、法学部っていうのを決めたのもですね、ここ3年になってからでございまして、それ以前は、あの、大半の語学に興味があったということで、あの、まあ、例えば英語の専門学校みたいなところへ行こうかっていうようなことも考えて、で、それがいつの間にかですね、あの、大学が行けそうかなっていう部分でですね、京都大学っていうところへ移りまして、それで人の話聞いたもんですから法学部になったと。ですから、ちょっと、あの、優柔不断なところがあるんですけど、
うん、まあ、人生っていうのはね、はい、そんな自分が最初に考えた通りに一歩道に進むわけじゃないし、はい、また変わらなかったらおかしいんですよね、はい、そういう意味ではいいんじゃないかなって私は思いますし、はい、あの、まあ、伊東っていう静岡県の東部の、ね、はい、生まれて、で、県へ入られて、 でなおかつ県で今危機管理官ということ で、ね、はい、県民の生命財産を守るという、ね、はい、最高責任者としての立場、はい、なんかこう逆算していくとね、はい、うん、一つの一種の流れって言いますかね、なるべくしてなったんだなっていうふうな感じを私は拝見してね、受けましたけれどもね、
あの自分でもですね、あの危機管理官あるいは3年前にですね危機管理官代理という職になった時にですね、で実は危機管理官代理になったのは今から、3年前でございますので、年齢からしますと55歳っていう年でございます。で55歳50の半ばを超えてですね、あの実はそのどういう形であの県民の皆様をはじめとしたですね、まあ、周囲の皆様に恩返しができるのかなっていうことを実は考えておりました。で、あの、まあ、経歴の中でもちょっとご紹介をいただきましたように、あの特に専門的に何かやってきたっていうものがないんですね。でなくって、じゃあどういう分野でどういう形であのご恩返しができるのかなっていうことを考えていたときにですね、図らずもその危機管理官代理という職に任命をされまして、その時にまさに、あ、この手があったのかなっていうことをですね実感をした次第でございます。ですから少なくとも自分の微力ではございますけども、何かの形でいわゆるうちの県が目指そうとしております減災ですね、災害を減らすというところで本当に少しでもお役に立てるのではないかなっていうことを3年前に強く感じたというのが実でございます。
まあ、私はあの前から小川さんを拝見してて、はい、非常に優秀な方だと、で将来県を背負って立つであろうと、で、まあ、時代が人を呼ぶっていう言葉がありますけどね、はい、まさにそういう例に当てはまるのかなっていうふうに思いますね。
いや、あのそんなに あまり期待をしていただきますとですねちょっと恐縮をしてしまいますけれども、本当にどこまでできるのかなっていうことをやっぱりあのゼロベースといいましょうか、一からですねやっぱり取り組み直さなくてはいけないなっていうことをですね、この4月に危機管理官拝命した時にやはり強く心に思ったっていうのが実情でございます。
なるほどね。で、あの、まあ、先ほど、まあ、ちょっと省略して先に飛んじゃったんですけれども、はい、もう一度戻らせていただいて、小中学校、高等学校の頃はですね、はい、まあ、さっき優秀なお子さんじゃなかったみたいなことを自分でおっしゃいますが、それは多分嘘だろうと思いますけれども、まあ、好奇心旺盛でいろんなことをやりになったと思うけど、はい、具体的になんかこんなことに打ち込んだとか、こんなことに非常に興味があったっていうのはあるんでしょうか。
あのそうですね、特に小学生の頃ですか、あのちょうどですねいわゆるプラモデルというのがですね、うん、子どものこう遊び道具といいましょうか、自分でこう組み立てるものがありまして、でそういう中でいわゆるプラモデルってのはあの接着剤があってですね、そのままあの、まあ、組み立て設計図通りにやっていけばできるものなんですけども、あの実は確か小学校4年生ぐらいの時だったと思います。要するにプラモデルはやり始めてはいたんですけども、それとは別にいわゆるそのギアボックスって言いましょうか、こうそれを組み立てるとですね、いろんなものを自分で、頭の中で描いてあのくっつけ合わせるとですね、まあ自動車みたいな自動車の模型ができるっていうようなものございまして、それをですね夏休みの宿題でですね自分で勝手に作りましてですね、学校持ってたことがございます。
自分で勝手に作ったんですか。
あ、ですから売ってるものを組み合わせるんです。タイヤはタイヤであるんです。それからあのギアボックスのシャフトがついてて、それからマブチ、当時マブチのモーターとか電池とかこう組み合わせて、ね、そんなものを組み合わせてですね、うん、あのいわゆるまあ前身だけしかできないんですけど、リモコンのまあ、車みたいなものを作って持ってったら学校でそれが話題になっちゃいましてですね、みんなも真似しだしたとっていうようなことであるとかですね、
ですまあ、プラモデルそのものは現在のね、はい、静岡の一つの主要事業の一つであると、はい、産業の一つであるということから見ると、なかなかそういうところにね首を突っ込んだっていうかね、これもまた一つの面白さっていうのを感じますけれどもね。
そうですね。ですからそういう意味では何かものを作るというのは嫌いじゃなかったですね。
で気象観測なんかもおやりになったんですか。
あの中学生の時にですね、あの生物気象部っていうのがございまして、ですから今思えばですね、あの台風やら何やら来た時にですね、 あの学校に残ってどれくらい雨が降るとかですね、やっておりまして、ですから身をもって40ミリの降雨量とかですね、ちゃんとこうやって測ってですね、やっておりましてですね、で親が心配して途中まで迎えに来たりなんかしますね。
まあ、いろんな意味で優れた賢い少年だったろうと思うんですけれども、で、まあ、大学を優秀な成績で卒業されて県庁に入った。で県庁でももちろん期待して将来の幹部になるだろうというふうに多分思ったんだろうというふうに思いますけれども、最初何をおやりになったんですか。
実は最初はですね、熱海の財務事務所というところで納税課といいましてですね、
滞納
整理です、はい、
私と全く同じですね。そうです、私も最初にあの、ね、1年富士にいて、1年熱海の財務所で滞納整理やっております、はい、これあの、まあ、試みに採用って言いますかね、まあ、最初のね、その勉強というような意味で、
一説によりますと、あの1円の税金のですね、ありがたみをやっぱり体を持って知るということですから、私の場合は普通あの税金分野に行きますとですね、あの半分は税金取り、それから半分はあの課税の方ということでですね、やるんですけど、私の場合の3年間いまして、で実際は4年間いたんですけども、3年間納税ばかりやってまして、で4年目もですね、お前納税ちょっと詳しいからということで伊東市へ人事交流で納税で行きまして、結局4年間納税をやってました。
あ、そうですか、はい、それは私は2年ですもん。で本庁へ戻ってきましたけれども、それで、まあ、あの県庁へ戻ってきてっていうかね、
はい、
言
えばそうですね、次は県庁
が終わって、はい、で県庁入ってきて、その最初に行ったところはどこ。
ですね、実はあの1年で名前変わったんですけども、先端産業推進スタッフと言いまして、2年目にですね、テクノポリス推進対策室という、ですからあの浜松にテクノポリスを作ろうということでですね、ですからそのあの担当室にですね配属になりまして、
あ、私も企画として一部関わって、だから多分その頃は何回もお会いしてると思うけどね、
あのお名前はですね、どっかでお聞きしております。
あのその頃は私も威張っておりまして、
いえいえ
偉そうな顔してましたから、生意気なやつだろうと思ってたかもしれませんけど、テクノポリスね、あの頃やっぱり、はい、工業立憲ということを、ね、要望しましてね、ストーカーは工業を先に、はい、まあ、今はその頃のその努力が実を結んだかどうか分かりませんが、工業出荷額で全国で2位ぐらい、
はい、そうですね、
3位が2位になったんですね、はい、東京に次いで、すごいですよね、はい、これだから、いろんな外の人に聞くと、はい、工業出荷額ね、全国で東京について2位だって言うと、嘘って、お茶とみかんじゃないってこう言われるんですよね、
うん、そうなんですね。ですから意外とあの農産物の方へ目が行きがちなんですけれども、ですからその当時やはり先端産業という部分をですね、あの着目をしてテクノポリスという言葉ができてきたんですけども、結局全国で二十数箇所手が上がったんですけども、結局潜在的にあの工業力、内発的な工業力のあるところしか残らなかった。でその、 あの非常にやっぱり一番成功したのが静岡県だというふうに言われています。
爽やかな話室は静岡県危機管理官の小川秀夫さんをお招きしております。
小川さん、その後もいろいろね、あの県で仕事をおやりになったと思うんですけれどもね、はい、あのまあ、資源エネルギーなんかもおやりになった、はい、それから、まあ、まあ当然のことして人事とかね、行政改革とか、はい、 そういう総務管理部門も、ね、はい、おやりになった。で通してずっとその頃の一番印象に残った出来事とか記憶っていうのは何かあるんでしょうか。
そうですね、あのまあ行政改革室というところがですね、初めてできたときに、まあ、そこの主管というような立場でですね、まあ、実質的にあの室長の指導を仰ぎながら、あの実質的に、まあ、例えば職員の削減計画を立てたりですね、あるいは仕事のやり方を変えたりということで、ですからあの、まあ、行政改革っていうとあの内部管理事務ですから、あのバッサバッサ人を無理やり削るみたいな印象があるんですけども、静岡県の場合はおそらく全国に誇れるような行革をやったんではないか、それは仕事のやり方を変えてですね、人を減らそうという方式なんですね。 ですから、まあ、委託方式とかいうのも当然ありますけれども、そうではなくて、仕事のやり方を変えて、例えば昔ですと、あの先輩の頃ですと、あの課があればですね、県庁に大体あの本庁の中に100課ぐらいあったんですけども、100課あるとですね、100人あの総務担当の女性がそれぞれの課にいたんですね。ですけども、それを例えば部でひとまとまりにするとか、あるいは県庁全体でひとまとまりにする、そうすると100人いた方がですね、ずっと例えば10人くらいで済んじゃうとか、あるいはそれもググッと圧縮をしまして、いわゆる、人材派遣会社にですね、丸ごと仕事を投げちゃって、肝心な部分だけ相談役として数人置くと、例えばそういう仕事のやり方をしたりですね、ということで仕事のやり方をしてサービスの質は変えずに落としていこうと。で、その時にはもう何でもありなんですね、うん、だからあのアイデア出したい放題とそれが非常にあの、まあ、充実感もありますし、やりがいもあったなというふうに今で思えば、やはりそういうところがございます。
あの最初に、まあ、その流れがね、今起きてと変わってきたようですけど、はい、山本慶三郎知事がやったことは、
そうですね、
あの 10% 出せと、
そうですね、
職員をね、はい、10%
1% 削減とかですね、ずっと毎年毎年やってるんです。
削減して、それで、はい、それ全部取りっぱなしじゃなくて、その仕事の、まあ、なんて言いますか、
再配ですね、はい、
大きさとか、ね、重さを考えて再配置をすると。だ取り上げるだけじゃないよというのからスタートして、あの辺は賢い やり方があったなというふうに思いますね。確かにあの静岡県の行政改革っていうのは一時期全国の先進事例ということでね、もてはやされましたよね。で、新エネルギー化の場合はやはりあれですか、その電源立地なんかのことも関わった。
そうですね、あの、まあ、大体2種類の仕事をやりまして、で一つはですね、今それこそ注目が集まっておりますその新エネルギーの普及、あの太陽光であるとか風力であるとか、そういう自然エネルギーの普及という部分をやりまして、1年間やりまして、あと2年間はですね、水力の関係の電源立地をやっておりました。
あの静岡県っていうのは県営の水力発電所ってないんです
が、
熊本県なんですが、は
い、
20% ぐらいは、そうですね、水力発電の 20% ぐらいは熊本県庁が持ってるんですよね。で、だから静岡県ってそういう点ではね、はい、あのエネルギーがかなり偏在化してるっていうことで、はい、もう一つはあのエネルギーとして、まあ、60サイクルの藤川伊勢と、
はい、
で50サイクルの藤川伊藤、
ね、はい、
これも非常に厄介だ。今はね、まあ、はい、サイクル変換場があって、スムーズに、それでもまだいろんな問題があるみたいですね、はい、この辺のご苦労も多分あった。だから小川さんの頃はどうか分かりませんけど、私の若い頃転勤になると、あの、まあ、洗濯とかなんかそういうのピンチローラーを変えるんですよ、
ね、ございました
あ、やったことあります。
ですから最初熱海勤めでございましたが、伊東から通ってたんですね。でそれで転勤になって静岡へ来た時に、洗濯機のですね、部品を変えなきゃいかんよっていうことを言われまして、俺は転勤の旅ごとに毎回やるのかなと思ってました。
そうなんですよ、ピンチローラーっていうのがありましてね、それが回転数とかいろんなのが違ってきて、はいはい、ガタガタしてきちゃうんですよね。そういう点では非常に不便で、あれ富士川で分けなくてもっと、ね、都道府県行政区画で分けてくれればよかったんでしょうかね、
まあ、あの明治維新の時の政策でございますんで、
はい、そうですね。で、あの、まあ、人事課の方も担当されて、はい、研究企画室の専門家、
はい、
これは、まあ、企画、昔で言えば企画家みたいな感じなん
でしょうか。そうですね、あの、まあ、いわゆるその県の試験研究機関のですね、研究テーマがいわゆる縦割りになっているものをですね、もうちょっとやっぱりあの総合的なところで、まあ、力を合わせてですね、あのプロジェクトを組んで、研究を仕立てよう、成果が出るような研究をしようと、そういう仕組みを作るということをあの目標にやってたところでございます。
まあ、あのそこで専門官ということなんですけれども、はい、比較的あのその あたりの経歴を拝見していると、自由にある程度自分で発想したり行動したりすることができるようなところに置かれていたっていうようなことありますね。
そうでございますね。ですからそういう意味ではテクノポリスから始まって行革室、それから研究企画室、それから、国際技能競技大会準備室、それからですね、地域政策地域支援局というところにも行ったんですけれども、それから危機管理局も含めましてですね、自分が、多分今まで転勤した箇所からすりますと11箇所だったと思うんですけども、そのうちの6箇所ですね、新しい職場なんですね。その時初めてできた職場へですね、変な巡り合わせでございまして配属されていると。それが振り返ってみるとですね、何かなっていう変な巡り合わせだなっていうことで自分でも感じてる次第でございます。
FM 杯爽やか談話室、静岡県危機管理官の小川秀夫さんにお話を伺っています。
まあ、ちょっと話遡りますけど、今お聞きしている中でですね、国際技能オリンピックの準備室長をやられたというふうなこともありますし、それから東部支援局の局長も、
次長ですね、
はい、やられたという、はい、それから厚生部の管理局長、はい、このあたりの役割というのはちょっと分かんないんですけど、確かに今小川さんおっしゃるように、ある程度自分で裁量が効くという、判断で動けるというような、自由な立場に置かれて、やっぱりそれは小川さんの持っている資質っていいますかね、その何て言いますか、考え方や行動の仕方っていうものをね、そういうふうにした方が活かせるというふうに上司の方が判断されたんじゃないですかね。
まあその辺は振り返ってみましてですね、本当にそういう意味ではよく、仕事の上でこうストレスを感じるということがですね、よく耳にするんですけれども、そういう意味ではストレスを感じた仕事っていうのがなかったなと、今も含めてですね、確かに重圧は重圧なんですけども、ストレスは感じてないっていうのがありますんで、その辺はやはり自分をそういう仕事に回してくださった方にこう感謝をしております。
そうですね、それ以上にご自身のね、そういうふうな存在っていうものが力占めたということなんでしょうけれども、で、肝心のですね、現在の危機管理官、代理も含めて4年目になるんですか。
はい、そうでございます、4年目でございます。
で、この危機管理官というポスト自体がなかなか分かりにくいんですけれども、一般的にはクライシスマネジメントといいますかね、人間が生きていく世界においていろんな危機があると、危険があると、それを事前に察知して、あるいは起こった時にそれをいかにその被害を減少するかということですけれども、よく一般的には戦争とかね、疫病とか、自然災害とかあるんですけど、現時点ではやっぱり自然災害が中心
で、そうでございますね。やはり三十数年前から騒がれております東海地震、それで、東海地震が単独で起きなければ三連動ということは前からも言われてたんですけれども、昨年の東日本大震災をきっかけにしまして、南海トラフの巨大地震ということが言われ出しまして、ですから今まで私たちが、やはり一番大きく関心を持ってですね、対策を進めてきておりますのが東海地震でございますが、今ご紹介ありましたようにその他の危機ですから、それこそ3年前には新型インフルエンザっていうのが大流行りしました。それからあとは家畜の伝染病ですね、口蹄疫とか鳥インフルエンザもそうです。それから、いわゆるテロであるとかですね、大規模な例えば、ガス爆発であるとか、そういうものの時にですね、いかにこう被害を最小限に食い止めるか、それから当然原子力発電所の災害もですね、対象には入っております。
今にして思えばそのなるべく指定になったんでありましょうけれども、非常に難しい問題が押し寄せてきている時に危機管理官になったというふうに言えなくもないですね。前任者の小林さんがね、
この
人はもう情熱的に非常に行動する人だったんですけどね、その後受けて今度小川さんが非常に冷静に分析しながらね、着実に進めていくということで、やっぱり県庁の人事というのはやっぱり見る人はきちっと見てやってるんだなっていうふうに思いましたね。同じ人がねやっちゃ いけないんですよね。やっぱり人が変わることによって仕事のやり方なり内容が変わってくると。
そうですね、
それが必要だと思うんですよね。
はい、いろんな見方でやはり三十数年、それこそ宮川先輩もですね、対策を進めてきていただいた。でいろんな人の 目で見て、やはりいろんな角度で足らざるを補うというのが危機管理ではないかなというふうに考えています。
一つね、私ずっと気になっていることの一つは、はい、最初に私が地震対策を担当したのは三十数年前、はい、その頃から大規模地震対策特別措置を財政特例、はい、でこれは一つはね、予知というものに過剰なその信頼感を寄せすぎたということを、はい、今にして思えば反省しています、はい。まあ、これは当時地震対策っていうのは結局人知を超えるところがあるんですよね。だからしょうがないもんで予知っていうものに頼らざるを得ないということで、アメリカあたりにも勉強に行きましたし、いろいろやりましたけれども、最近ではそのやっぱり予知っていうものに依存しちゃいけないんだと、いけないって、まあ、予知っていうものを勉強学問として進めていくんだけれども、現実の地震が予知っていうものがどれだけの確率でできるかったら非常に厳しいですよね。
はい、
だからその辺がその私どもの始めた頃とやっぱり現在の地震対策との違いというのを私は一番感じて、ちょっと内心じくじたるところもありますけれども、
ね。はい、まさに今ご指摘あった通りですね、東海地震の最初の頃の対策というのはやっぱり予知ということを大前提としておりましたんですけども、17年前の阪神淡路の時以来ですね、予知というのは難しいんではないかという議論が出てまして、当然現在年間何回かやっております防災訓練もですね、予知できない場合ということを大前提としてですね、突発型で、東海地震が起きた場合ということを想定してやっております。ただ一つ、昨年の東日本大震災の地震と大きく違うことはですね、震源域半分以上陸地がかかってるんです。ですから東日本大震災の場合は東北地方の沿岸から180キロとかですね、200キロ近い東の沖合で起きた。ですから、前兆現象みたいなものがあったとしてもですね、捉えられなかったって言います。ところが静岡県の場合の東海地震は半分以上が陸域でございまして、そこにいわゆる、歪み系にかなり頼っている部分というのは当然ご指摘でありますけれども、そこの歪みの変化をですね、24時間体制で、確か26箇所30近い箇所数がですね、24時間体制で気象庁の方に直結をしているということがございますので、ですから唯一予知できるとすれば東海地震だろうということは定説にはなっています
。そうですね、
は
い、基本的にはやっぱりどうなんでしょう、地震は絶対的に 100% パーフェクトな防災っていうのは、地震に限らず自然災害ですね、
はい、
難しいですよね、これ ね、
はい、自然に比べれば人の人間の力ってのも本当にわずかなものだっていうことは感じますので、はい、いかにやはり被害を少なくするのかという観点で防災対策に取り組んでいるというのが現状でございます。
減災という、
はい、
減らすという意味ですね。最後に、私どもコミュニティ FM 放送というのは、地域密着型の、その情報機関というふうなことで、はい、なんか私どもに対する要望とか期待とかいうものがあったら一言いただけますか。
はい、特にですね、いわゆるローカルな話題を扱っていただけるところだっていう、あるいはそういうところに使命を持ってらっしゃるラジオだっていうことを認識をしておりまして、おそらく今までもいろんな災害でもそうだったんですけども、災害が起きた時にですね、住民に一番身近なですね、情報を届けていただくことができる放送局ではないかというふうに思っておりますので、ですからそういう意味では県の方もですね、実は呼びかけをさせていただいて、年に1回、ここ数年意見交換等をですね、やらせていただいておりますので、もし災害時にですね、そういう形で役立っていただけるよう、県としても、どういうことができるのかなってことを検討しながらですね、やっておりますので、ぜひ災害時に存分にこう力を発揮していただけるようにということを期待しております。
今日は忙しいところありがとうございました。
どういたしました。本当にこちらこそありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡県危機管理官の小川秀夫さんを迎えしてお話を伺いました。 小川さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。